中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組は様々な現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。今日は今話題のアメリカ大統領選挙の行方について国際部デスクの岩田中弘さんにお話を伺いたいと思います。岩田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは岩田さん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私、名古屋生まれの名古屋育ちです。ただ会社に入ってから東京の勤務、関東地方での勤務が長くてですね、名古屋の勤務っていうのはこれが入社以来30年なんですけど、初めてです、はい。で、東京ではその政治部とかですね、あとワシントンの特派員も2回経験しました。
はい。
アメリカの大統領選、今回のテーマの大統領選挙は、2008年に、オバマ大統領が誕生した時と、あと前回2020年に、バイデン大統領がトランプ前大統領を破った選挙を現地で取材しました。国際部ということでですね、
はい、
今紹介していただいたんですけども、
はい、
少しちょっと宣伝させていただきます、
はい。
今年の2月に国際ニュースの編集部門が、はい、東京から名古屋に移ってきました、はい。その大きな狙いというのが、東海地方というのは中日新聞読者の方多いんですけども、国際ニュースをですね、この地域の話題と結びつけて考えて、それをわかりやすく報じていこうというのが大きな狙いです、
はい。
ということで、大統領選も分かりやすくですね、報道していきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。
お願いします。大統領選挙、もう取材においてとてもプロフェッショナルの岩田さんにお話を伺えるということで、よろしくお願いします。半年後に迫っておりますけれども、はい、この選挙の仕組みがですね、日本の選挙とは少し異なるようですね。
はい。
この制度を知らない方のために仕組みを教えていただけますでしょうか。
はい。今分かりやすくと言った矢先からですね、この選挙のやり方をですね、分かりやすく説明しなきゃいけないんですけども、かなり難しくてですね、ちょっと長くかかりますけども、はい、我慢して聞いていただきたいんですけども。
お願いします。
はい。まずですね、4年に一度行われます。で、これは夏のオリンピックが行われる年に行われるというふうに考えていただいていいと思います。今年パリオリンピックが8月にありますけども、その11月に大統領選挙は行われます。まずその秋に行われる、いわゆる本選挙と我々呼んでるんですけど、その説明をしますけども、キーワードというのが大きく2つありまして、ちょっとキーワードといっても長いんですけども、11月の第1月曜日の翌日の火曜日、と、あと、選挙人という言葉です。このいずれもそのイギリスから独立したアメリカが建国以来、この民主主義を守るために築いてきた知恵なんですけども、
はい、
なんでそんなにややこしいこと、11月の第1月曜日の翌日の火曜日。
はい、
これ法律で定められてましてね。
はい、
で、なぜかというと、平日に投票率を上げるために、週末を避けた。というわけではないんですよね。
はい、
先日韓国でですね、
はい、
総選挙が行われたんですけども、それは確か水曜日が投票日だったんですけども、それは投票率を上げるためにあえてそうしたと。アメリカの場合はですね、長い歴史があって、
はい、
法律ができた当時、150年以上前なんですけども、
はい、
アメリカの国民の多くが農民で、
はい、
キリスト教徒でした。春から秋にかけてはですね、農繁期ですよね。農業が忙しくて、日曜日というのは教会に行かなければならない。で、投票に行くことができない。
はい、
しかもその多くの投票所がですね、教会に設置されてたんですよね。
はい、
で、しかもその当時はその最も早い交通手段が馬車だったんで、
はい、
州内の投票所に行くにも1日がかり で、途中で宿にも泊まらなければいけないっていう人たちもいたそうです。
はい、
で、こうした理由で、日曜日は避けて、 月曜日移動して、じゃあ火曜日に投票するっていう、そういうことから、この期日が決められたそうです。選挙人というですね、
はい、
この投票の仕組みにもですね、まあこうした歴史が、古い歴史が反映されていて、
はい、
独特なので、
はい、
ちょっとまた時間がかかりますけど、
はい、お願いします。
説明させていただきます。
はい、
あの形式的に、間接選挙ですよね、
はい。
一般の有権者は大統領と副大統領の候補をペアで投票して選ぶんですけども、
はい、
その単純にですね、総得票数が多い方が勝つというわけではないんです。
はい、
で州ごとに票数に基づいて各党の候補が獲得する選挙人の数、
はい、
これを競い合うというシステムなんですね。
はい、
で、あの270人、これを覚えておいていただきたいんですけども、
はい、
270人っていうのが、まあ、いわゆるマジックワードって言いますか、
はい、
キーワードでですね、
はい、
これは過半数、はい、全体の数が538人、
はい、
で、その270票を取った方が勝って大統領になると、
はい、
まあそういうシステムなんです。なぜ538人か、
はい、
それはアメリカ全部、全州50州と、
はい、
首都ワシントンに、
はい、
それぞれですね、連邦議会の上下両院議員の数と同じ数ですね、はい。ワシントンにはその特別区として3人が割り振られていて、
はい、
まあその合計が538人ということなんです。
はい、
で、あの、下院の、まあ下院議員の数というのはその人口に比例してるんですね。
はい、
一方でその上院議員の数っていうのは、
はい、
各州それぞれたとえ人口が多くても少なくても2人というに決まってます。ここがミソで、
はい、
例えば、実例を申し上げますと、
はい、
選挙人が一番多い州は、
はい、
まあ、やっぱり人口が一番多い、西海岸のカリフォルニアで、
はい、
55人です、
はい、
で。一番少ないところが、まあ、例えばアラスカはですね、州は大きいんですけども、人口が少ないんで、下院議員は1人しかいないんですけども、はい、上院議員は2人います。
はい、
なんで、選挙人が3人。ということになります。
はい。
まあ、これどういうことかというと、人口が多い州と、少ない州の、
はい、
バランスを取るために、
はい、
設計されているんですよね。
はい。
だから少ない州でもある程度の影響力を持てます。
はい、
だから、アラスカ州も、まあ、下院議員は1人しかいないけども、
はい、
上院議員2人分合わせて3人の選挙人がいますよと。
はい。
ね、その場合、もし接戦になった場合は、その、3票っていうのは鍵になるかもしれない、
はい、
ということで全米くまなく選挙運動を候補にしてもらうっていう狙いがあるわけです、
うん、
で、そのもうちょっと説明しますとね、
お願いします。
ほとんどの州で、
はい、
その1票でも多く獲得した候補者が、
はい、
その州の選挙人をすべて獲得するといういわゆる勝者総取りと言われる方式を、取ってます、
はい。
で、この方式を取った結果、
はい、
過半数の270人以上の選挙人を獲得した候補が当選するということです。
はい、
で、またちょっとカリフォルニアを例に、取りますけども、
はい、
カリフォルニアには、有権者が約2000万人。
はい、あ、はい。
はい。で、このうち、もし、バイデンさんが、1500万票、で、トランプさんが500万票を取ったとします。
はい。
そうすると、まあ、バイデンさんが選挙人55人をすべて獲得します、
はいはい。
で、これがもし大接戦で、
はい、
バイデンさんが、例えば1001万票、
はい、
トランプさんが999万票、
はい、
これでもバイデンさんが55人の選挙人をすべて獲得すると、
はい。
そうすると、例えばその、後者の大接戦の場合には、
はい、
いわゆる大量の死に票って言いますかね、
はい、
が出てしまうんですよね。で、2016年の大統領選挙では、
はい、
トランプさんがヒラリー・クリントンさんに勝ちました、はい。で、選挙人の数だとトランプさんが306人、
はい、
クリントンさんが232人でトランプさんが当選したわけですけども、
はい、
総得票数だと、
はい、
クリントンさんが トランプさんを約300万票上回ってたと。
はいはい、
まあ、こうしたねじれが過去の大統領選挙で5回起きてます。
はいはい、
で前回の2020年ですね、はいはい、の大統領選はバイデンさんが8100万票。
はい、
これ過去最高ですね。
はい、
トランプさんも7400万票取りました。
はい、
で、まあ、バイデンさんが約700万票上回ってて、はい、選挙人の獲得数も、はい、306人。で、トランプさんも232人。はい、で、バイデンさんが、まあ、勝ったんですけども、
はい、
この接戦州っていうですね、
はい、
いわゆる激戦の州が6つ、7つありまして、
はい、
当時はその3つのいわゆる接戦州、激戦州の得票率の差が 1% 未満と僅差だったんです。
はい、
もう大接戦 で、
はい、
で、もしこの3つの接戦州でトランプさんが勝ってたら、
はい、
選挙人の数が268と268で、同数になっていました。
はい、
まあ、これは仮定の話ですけども、
はい、
でまあ、そういった激戦があるということもあって、
はい、
トランプさんは今でも選挙は盗まれた。私が勝ってたんだ、
はい。
ということを言い続けているわけなんですよね。
はい、
ね、
すごいややこしい選挙制度ですね。素朴な疑問で、
はい、
選挙人って何でいるんですか？
これはですね、昔はですね、
はい、
まあ、ちょっと言い方は悪いんですけども、
はい、
一般の有権者が、はい、一国のリーダーを直接選ぶのは、
はい、
まあ、賢明ではないっていう考え方があったんです。
はい、
で、まあ、これは昔ですけども、下院議員は一般の有権者が選んで、
はい、
上院議員は州の議会が選んでたっていう時期があります。
は
い、まあ、今は一般の、ね、有権者が選ぶんですけども、
はい、
じゃあ大統領は誰を選ばそうかということで、はい、まあ、一般有権者と州の議会、はい、議員の、いわゆる間って言いますかね。
はい、
間に選挙人というですね、
はい、
人を選んで、まあ、その選び方もちょっといろいろありましてね。
はい、
まあ、今はその地元の名士って言いますか、その党の後継者とか、
はい、
元の公職者なんですけども、
はい、
昔はその、まあ、議会で選んで、
はい、
その人たちに投票を委ねると。いうですね、システムに増したんですよね。
ええ、
まあ、その、一般有権者の人たちが、
はい、
まあ、昔はその、東部13州ってね、はい、よく言われまして、
はい、
でそこからどんどんどんどん国が広がってって、
はい、う
ん、で、その、有権者が全員の票を集めるっていうことが、まあ、ちょっと現実的ではないという、うん、だから州の代表者に選挙人になってもらって、
はい、
有権者の代わりに投票してもらうという、まあ、一つの知恵って言いますか。
はい。
それがずっと続いていると。ああ。いうことなんです。
選挙人さんの思いで投票してよいってことなんですね。
そうですよね。
はい。
ただ今はですね、形式的になってるっていうか、
はい。
例えばですけども、はい。そのさっき言ったカリフォルニアで、はい。トランプさんが勝った場合、
はい。
55人の選挙人っていうのは、
はい。
共和党のリストからですね、
はい。
選ばれて、
はい。
うん、あ、じゃあその55人が、
はい、
まあ、12月にですね、
はい、
選挙人の投票という、はい、作業をするわけです。
多
分誰も注目してないと思うんですけども。4年前は、その大接戦で、
はい、
トランプさんが選挙結果を認めないということもあったんで、
はい、
改めて注目されたんですけど、
はい、う
ん、まあ、その時大体その選挙人獲得数っていうのが11月の選挙で分かるわけじゃないですか。
はい、
ね、だけど、一応そういう手続きを踏むんですね。
はい、
うん、だけど、その、中にはですね、
はい、
選挙民、州の意思と、違う投票をするというですね。
そうですよね。
人もいるんです。
そうですよね。うん、
それを言う人をですね、
はい、
不誠実な選挙民っていうね、いや、それはそういう言葉があるんですけども、
はい、
それは大体何回か選挙では出てくるんですけどね。
はい、
うん、だけど、大体は、
はい、
大体はありますか、今は、
はい、
その形式的なプロセスとして、
はい、
そういうプロセスを取っていると。あ、形式的って言ったらちょっとダメですね。
はい、
総投票数とね、違う結果が出てくる可能性もあるわけですから、
はい、
いわゆる、選挙人は、あらかじめ、各党が準備している。トランプさんが勝った州では、共和党の選挙人、
はい。
バイデンさんが勝った州では、
はい、
民主党の選挙人、
はい。
その州の選挙人の数の人が投票をするっていうシステムです。
うん、裏切らないでねということなんですね。
裏切らないでねっていうか、罰則はないんですけどね、特に。
選挙で戦うその候補者っていうのはどうやって選ばれるんでしょうか。
はい。これもですね、アメリカっていうのは民主、共和の二大政党制なんで、
はい。
その両党で、それぞれ候補者を選ぶ、プロセスがあります。
はい。
で、これもですね、今の選挙人のシステムと似てましてね、
はい。
選挙人とは言わないんです。代議員っていう言い方をするんですけども、
はい。
その党の中で、
はい。
何人か出てきて、で、その各州にそれぞれの党の代議員の数っていうのが決まってってですね。
はい。
で、その数を競い合うという、争いでですね。
はい。
民主党の場合は全国で3900人多いんですけどね。
はい。
で、共和党の場合は2400人で、
はい。
その過半数を取れば、それぞれの正式な党の候補に指名されるっていう仕組みです。
なるほど。
で、それがもうその年明けからずっとやってまして。
はい。
で、3月に、よくスーパーチューズデーって、ね、名前聞くことはあると思うんですけども。
はい。
今年は15の州ですかね。
はい。
で、一斉に候補者選びの予備選っていう言い方をするんですけども。
はい。
それが行われて。
はい。
で、大体毎回その頃には、ほぼ決着すると。
なるほど。
まあ、現職、バイデンさんの場合は、まあ、対抗馬が、まあ、ほとんどいないんで。
はい。
ですけども、トランプさんの場合は、はい、まあ最初ね、結構何人かいましてね。
はい。う
ん、で、だんだん減ってって。
はい。
で、そのスーパーチューズデーまで、ニッキー・ヘリーさんっていう女性の、
はい。
元トランプ政権で国連大使を務めた、
はい。
女性が、頑張ってたんですけども。
はい。
もう、それでちょっともうこれ以上は戦えないということで、うん、今もう、まあほとんど、
はい。
トランプさんとバイデンさんの戦いの構図っていうのは決まってる状態ですね。
それは辞退をされるというのは、あらかじめ、選挙これ以上やっても難しいっていうのもあると思うんですけれども、はい、その後の展開ですかね。
はい、
例えば、トランプさんが大統領に選ばれたら、はい、私はその補佐的なところで何かお役目を与えてもらえるんじゃないかとか、うん、そういうふうな考えもあって辞退されるとか、そういうこともあったりするんでしょうか。
あると思います。ええ。もうこれ以上戦っても、もし勝てないんであれば、
はい、
今回は勝ち馬に乗るってね、よく言いますけど。
はいはい、
でそこで散々悪口を言ったのに、まあそれは水に流して、
はい、
私、トランプ政権で、もしくはバイデン政権で、
はい、
お役に立ちますからということで、まあその約束がどの程度できているかっていうのはわかんないんですけども、まあ、そういう人もいると思いますね。
はい、
で若ければなおさらですね、
はい、
一応この今回、大統領選挙の予備選に出たっていうのは、
はい
出馬したっていう実績にもなりますんで、
はい
で、それで、まあ4年後っていうのが、あっという間とね、
はい、
感じる人もいれば、あと4年っていう人もいるかもしれませんけど、
はい
特に若い人にとっては、それを睨んだ動きということで、
はい、
でもそこもね、どこまで計算できるかっていうのは、なかなか難しくて、
はい、
もしその撤退して協力しますよって言った、大統領候補が本当に大統領になったら、
はい、
その大統領はもう一期、
はい、
務めようとしますよね。
だ
いたい一期で終わって、はい、それで引退するっていう人はあまりいないですからね。
はい、
バイデンさんでさえ、
はい、
一期で終わるんじゃないかって言われたんですけど、
二、はい、
期目を務めて、
はい、
狙ってるわけですから、
はい、
そうすると実質8年間ね、
はい、
縛られる可能性もあるわけですよね。
そうですね。
まあ、そこはだからいろいろ駆け引きがあると思うんですけども、今、浅井さんがおっしゃったような、
はい
まあ、今回はちょっとっていうところは考えがここに至る人もいると思います。で、より切実なのは、
はい、
もうお金が持ちませんと。
はい、
もうこれだけそのいろんなところで遊説してですね、
はい、
とにかくお金がかかるんで、
はい
もうその資金が底をついた時が 引き時だっていう、今回のヘイリーさんも、やっぱり資金力が、最初はその大口の献金者がいたっていうふうに言われてたんですけども、
はい、
途中でですね、
はい、
まあ、その人たちが献金をもうこれ以上はできないよって言ったのがきっかけになったというふうに報じられてます。
あ、じゃあもう当初の目論見がちょっと外れたっていうふうな。
そうですね。だから我々ももう少し頑張るかなっていうですね、はい、まあ、先ほどそのスーパーチューズデーで大体決まるっていうケースは確かに多いんですけども、
はい、
まあさすがに今回ですね、
はい、
トランプさんが出て、はい、また出てきたっていうこと自体結構予想外だったんですよね、当初はですね、
はい、
うん、これもしね、
はい、
トランプさんが当選して大統領になった場合に、
はい、
アメリカの大統領というのは2期を超えて務めてはいけない、これも憲法に定められてるんですけども、
はい、
連続して普通は2期ですよね。
あ、はい、
でもし今回勝ったら1期開けてまた務める、
はいはい、
そういうふうにその連続せずに2期務めるケースっていうのはこれまで一回しかないんですよね。
なるほど。
あの、クリーブランドっていう、その、大統領だけなんですけども、
はい、
なんでそういった意味でもですね、
はい、
珍しいし、
はい、
まあ、そういった珍しいことが、はい、まあ、割と早く決まってしまったな、というのは率直な感想ですよね。
はい、このお二人、あの、今候補に上がっている、その、トランプさん、バイデンさん、
はい、
改めてどういう候補者か教えていただけますでしょうか。
はい。まずあの、バイデンさんなんですけども、
はい、
両親ともですね、はい、アイルランド系の血を引いてます。
はい、
うん、で、まあ、アイルランド系はいわゆるカトリックなんですけども、
はい、
アイルランド系の大統領というのは、はい、まあ、これまであの、大統領45人いるんですけども、
はい、
ケネディ大統領と、このバイデンさんの2人だけなんですよね。
はい、う
ん、で、あの、10歳の時にお父さんが失職しましてね、で、お父さんその後、自動車のセールスマンで一家を支えたということで、
はい、
生活は決して楽ではなかったということで、バイデンさんは自らを中産階級のジョーと称してます。はい、まあ、ジョーというのが彼の、ファーストネームなんですけども、
はい、
で、あの、法科大学院に通ってる時に、
はい、
最初の妻と、
はい、
出会って結婚して、子供を3人生まれました。
はい、
で、29歳の若さで、
はい、
上院議員に当選したんですが、その当選した6週間後にですね、うん、妻と子供が交通事故に遭って、うん、これあのクリスマスツリーをですね、
はい、
買いに出かけた時のことで、非常にあの悲惨なことなんですけども、
そうですね、
で妻と1歳の長女は亡くなってしまって、うん、で長男と次男も重傷を負いました、
はい。
で、その息子たちの世話のために、あの、議員を辞めるっていうことも考えたそうなんですけども、先輩議員が説得してですね、
はい、
思いとどまって、で、地元がワシントンから北に1時間半ぐらいの、デラウェア州の、が、まあ、地元なんですけどね、
はい、
でそこから、アムトラックってね、はい、聞いたことあると思いますけども、
はい、
電車で1時間半かけて、はい、電車通勤を、ずっと上院議員の時も繰り返したということで、
はい、
まあ、苦労人のイメージがあります。
で、
家族はまあアルコールの問題を抱えてたということで、
はい、
自分はもうアルコール飲まずにですね、あのこの間、岸田さんの訪米で、はい、岸田総理の迎える公式晩餐会でですね、
はい、
まあ、乾杯の様子とかをご覧になったと思うんですけど、
はい、
乾杯して、まあ、口をつけるんですけどね、
はい、
飲んでません。ね、岸田さんガーッと飲んでましたけどね。お酒強いですからね。
はい、
で、バイデンさんはあの、アイスクリームが大好きだそうです。
ああ、そうなんです、
ね。で、今のその、ジルさん、あ、副大統領の時には、まあ、セカンドレディ、はい。で、今、ファーストレディですよね。立派な教育者で、はい、ま
あ、
英語の先生でですね、
あ、
副大統領の、はい、セカンドレディとしてのその、公職を務めてた時も、
はい、
地域のコミュニティカレッジっていうですね、
はい、
大学で英語を教えてました。で、その一方のトランプさんは、
はい、
まあ、お父さんからお金持ちだったというですね、不動産業をお父さんから。で、まあ、自分の名前を冠した、まあ、トランプホテルとかですね、
はい、
トランプカジノといった、事業も世界的に展開した、まあ、不動産王 として最初は知られてました。ですけど、90年代、1990年代には、はい、まあ、カジノの倒産で、まあ、経営が傾いたんですけども、はい、トランプのブランドビジネスでですね、はい、事業再建に成功したということで有名ですね。はいはい、で、不動産取引、はい、まあ、よくトランプさん本人もディール、ディールって言うんですけども、はい、その手法を政治の世界にもですね、持ち込みましたよね。はい、例えば北朝鮮のあの、キム・ジョンウン朝鮮労働党書記とですね、はい、電撃的な米朝首脳会談、これ史上初めてだったんですけども、はい、まあ、これもですね、まあ、ある意味、まあ、個人間のですね、はい、まあ、その、まあ、ディールって言いますか、はい、その手法の典型的な形だと思います。
はい、
でですね、まあ、忘れられないのがですね、もう朝昼晩って、いつでもそのツイッターにですね、本人で書き込むんですよね。
はい。
で、まあ、例えば日本の総理のツイッターっていうのをご本人でやってらっしゃるか、どうかわかんないですけど、はい、まあ、スタッフがやってるっていうケースも多いと思うんですけども、はい、トランプさんの場合はですね、はい、大統領になってからも、自分でもう、つぶやきまくってですね、で、外国や、まあ、大企業や、まあ、個人に対する攻撃もですね、繰り返して、はい、まあ、世界を振り回し、たっていうことで、で、私もその振り回されたんですよね。要はその、誰々を更迭したっていうのをツイッターでまず発信するわけですよね。
はい。
プレスリリースでも、報道官の会見でもなく、まあ本人がまずつぶやくと。
はい。うん、
そうすると、まあ大統領が言うんであれば、
はい。
それは、まあ旧ツイッターであれですね。
はい。
それは、まあ、一時情報というか、重要な情報なんで、
はいはい、
記事にしなければいけない。
はい、
まあ、ただ、その時にはですね、
はい、
トランプ大統領、当時、最後、自分のアカウントが凍結されるまでに、8800万人、
はい。すごいですね。
すごいですよね、はい、フォロワーが、
はい。
そういった一時情報を8800万人の人が見て、はい、瞬時に分かってしまう。
はい、
で、それを見た私が、はい、その8800万人のうちの一人として、見て、記事を書くっていうのは、なんか、ちょっと矛盾してるんじゃないかな。
そうですね。ね、そうですね。
もうすでに8800万人の人は知ってるんだということで、
ね。そうですね。
ちょっとね、そういった矛盾を感じたことはありますよね。
側近の方もすごい慌てますよね。
慌てるんでしょうね。で、そういったその安全保障上の情報も出してしまうから、
はい、
はい、ね。こんな機密情報っていうものを、出していいのかなって僕は思いましたけど、
はい、
ただその大統領が出した時点で機密は解除されるんですよね、多分ね。
ああ、そうですね。
まあ、あとハンバーガーが大好きだっていうのは有名ですよね。
はい、
うん。安倍総理がですね、はい、まあ、2017年だったと思うんですけども、はい、トランプさんが来日した時に、一緒にゴルフをして、
はい、
で昼間にハンバーガーをね、召し上がったそうです。
はい、
まあ、そこまでは良かったんですけども、
はい、
うん、夜は、やっぱり、おもてなしということで、
はい、
銀座の鉄板焼き屋さんかな、
はい、
ステーキ屋さんで、いわゆる鉄板焼きですよね。
あ、はい、う
ん、をご馳走したときに、
はい、うん、
やはりケチャップが大好きなんで、
はい、
ケチャップも用意したという話です。
はい、
まあ、そこまでは確認をしたんですけども、鉄板焼きの美味しいそのお肉にですね、
はい、う
ん、まあ、しかも多分、ハンバーガーと一緒で、よく焼けが好きらしいんで。
はい。
まあ普通はね。
そうですね。
レアとかミディアムとか。
そうですね。
ね、ミディアムレアなんですけど。
はい。
焼いた上でもしケチャップでもつけられたら、叶わないんじゃないのかなってね、思ったことがありますよね。思ってました、当時はね。実際にかけたかどうかっていうのは僕は確認できなかったんですけどね。
はい。岩田さんのお話は明日に続きます。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは明日、お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。